面接で好印象を与える30のテクニック。その1。見た目が9割は本当か。就職活動では外見の重要性を聞くことがあります。見た目が9割。美男美女は就職活動で有利。就職活動はビジュアルが重視される。これらの噂は本当なのでしょうか。もちろん見た目が9割や美男美女は就職活動で有利などは少し大げさな表現でしょう。現実を見れば外見が悪くても採用されている人も実際にいることから真実ではないとわかります。しかし真実ではありませんが主張の方向性は当たっていると考えるのが妥当です。ビジュアルはやはり整っていた方が選考で有利になる傾向があります。人は初対面の相手に対して無意識のうちに外見を重視する傾向があります。初対面の時相手を知る手がかりは外見しかありません。表情、服装、動きなどの様子を見てその人の人間性を想像し印象を決める傾向が本能としてあるのです。このことは心理学でも証明されています。アルバート・メラビアンが提唱したメラビアンの法則という印象に関する法則があります。この法則によると人と出会った時に受ける印象は次のような割合とされています。話の内容からの印象が 7%、 声からの印象は 38%、 見た目からの印象が 55%。 圧倒的に多いのが見た目です。外見で全てが決まるわけではありませんが重要であるのは間違いありません。外見が少しでも良くなるならこだわる価値があるでしょう。立派なスーツ、綺麗な肌、明るい表情、落ち着いた動作。太りすぎたり痩せすぎたりしているなら標準体重を目指す努力が必要です。ビジュアルだけで採用されるわけではありませんが少なくとも選考では有利に働きます。少しでもビジュアルが良くなるなら費用をかけてでも整えた方が得策です。身だしなみや服装など少しでもビジュアルを整える。面接で好印象を与える30のテクニック。その2。コーポレートカラーを使った心理テクニックでさりげなくアピール。コーポレートカラーという言葉を聞いたことはありますか。コーポレートカラーとは企業のシンボルカラーのことを言います。企業のロゴやウェブサイトを見るとある特有の色が多く使われていることに気づくでしょう。多くの企業では企業理念や特徴などを表現するため特有の色がコーポレートカラーとして設定されています。コーポレートカラーが分かればある心理テクニックでさりげなくアピールできる方法があります。それはネクタイです。ネクタイの色に迷った時コーポレートカラーを参考にしてはいかがでしょうか。例えば企業のコーポレートカラーが緑ならネクタイも緑にしてみます。社員はコーポレートカラーに注目するものです。無意識のうちに意識してしまうと言ってもいいでしょう。ネクタイにコーポレートカラーが使われていると企業に関係しているような印象を与えられる場合があります。あるいは企業への忠誠心が強いという錯覚を与える効果も期待できるでしょう。この心理テクニックを使えば選考が有利になる可能性があります。どれだけ影響するかは未知数ですが検討してみる価値はあるでしょう。コーポレートカラーを使ってさりげなくアピールする。面接で好印象を与える30のテクニック。その3。企業が求める人材を把握できなければふさわしい受け答えができない。面接での受け答えを練習する前にまず考えてほしいことがあります。企業が求める人物像を把握できているかどうかです。面接での受け答えを練習する前に企業が求める人物像から確認してください。これは重要なポイントです。どの企業でも求めている人材のイメージがあります。例えば小売系の企業なら営業力のある人材を求めているでしょう。体力やコミュニケーション能力などをアピールすれば面接官に優秀な人材であると思われやすくなるでしょう。 IT 系の企業がプログラマーを募集していたとします。技術資格やプログラミングの経験などをアピールしたりすればやはり好印象を得やすくなるでしょう。やみくもに受け答えをするのではありません。単にいい人を演じるのではない。企業が求めている人材に合わせて受け答えを準備するのです。企業が求める人材を把握しているからこそふさわしい受け答えをしやすくなります。企業によって求める人材は異なります。面接を受けようとする企業がどういう人材を求めているか答えられるでしょうか。答えられないなら答えられるまで企業研究をしてください。事業内容や募集要項をよく確認して企業が求める人材の把握が先決です。面接対策の前にまず企業が求める人材の把握から始める。面接で好印象を与える30のテクニック。その4。面接でドアを開けた時の視線が重要。印象とは往々にして一瞬で決まるものです。例えば入室です。入室してからの動作や仕草も大切ですが、それだけではありません。入室の際、ドアを開けた瞬間ですでに印象が関係しています。思い出してください。自分が面接でドアを開ける時の様子を。ドアを開けた時、うつむきながら入室していませんか。足元に注意したいため下を向きたくなる気持ちはわかります。初めて入る部屋で初対面の人と会いますから不安な気持ちがあり、うつむいてしまう場合もあるでしょう。しかし面接官から見るとやはりうつむいている姿勢は印象が悪いのです。元気がない、消極的、姿勢が悪い、体調が優れないなどネガティブな印象を与えます。ドアを開けるときに重要なのは視線です。ノックをしてどうぞと返事が返ってくれば失礼しますと言ってドアを開けます。このとき必ず前向きながらドアを開けましょう。次に部屋の中にいる面接官と笑顔の状態で一度視線を合わせるのです。視線を合わせるという一瞬の行為ですが、これができるだけで印象が随分良くなります。きちんと人の目を見ることができるという社会性を表現でき、気持ちよく面接を始めることができるのです。前を向きながらドアを開け、面接官と一度視線を合わせてから入室する。面接で好印象を与える30のテクニック。その後、どんな気持ちでよろしくお願いいたしますと言っていますか。よろしくお願いいたします。面接前には必ず面接官に言う一言です。人に好意を示したり何かを頼んだりするときに添える言葉ですね。さて、自分がよろしくお願いいたしますというときの態度を振り返ってみてください。気持ちを込めず、ただ言うだけになっていませんか。定番の挨拶言葉ですが、だからこそ形式的になりがちです。気持ちを込めず、ただ言うだけになっている場合が多いのです。気持ちを込めていないとよろしくお願いいたしますというとき、無表情かつ棒読みになります。それは面接官もすぐわかります。とりあえず言えばいいのだろうという素っ気ない印象が伝わります。素っ気ない印象が伝わると丁寧な言葉も丁寧でなくなるのです。よろしくお願いいたしますという時に心を込めてください。相手に敬意を払い謙虚な気持ちを込めて心からよろしくお願いいたしますと言います。すると自然と表情が柔らかくなり発言にも気持ちが入ります。心を込めた言葉は必ず面接官に伝わります。第一印象も素晴らしくなります。気持ちよく面接を始めることができるのです。 心から気持ちを込めてよろしくお願いいたします、という。面接で好印象を与える30のテクニック。その6。履歴書を面接に持参するときの注意ポイント。履歴書を面接当日に持参する場合があります。このとき、履歴書の扱いに心がけたいポイントがあります。まず、履歴書をそのまま、カバンの中に入れるのは NG です。履歴書をカバンから出し入れするとき、汚れや折り目ができる場合があるからです。最悪の場合、チャックなどに引っかかり、一部が破れることもあり得ます。履歴書は封筒に入れて持参しましょう。クリアファイルでも構いませんが、封筒の方がより丁寧な印象が伝わります。面接官に手渡すときは、封筒から取り出して手渡すより、封筒のまま手渡すのがベターです。履歴書を大事にしている様子がより伝わりやすいからです。クリアファイルで十分、封筒から取り出して手渡すだけで十分、などの意見も聞かれます。しかし、面接官にも様々な考え方の人がいることを考慮してください。気にしない面接官もいるでしょうが、気にする面接官もいます。面接では、最も丁寧な姿勢を心がけた方が無難です。少し堅苦しいですが、丁寧な対応を優先させる方が安心です。履歴書は封筒に入れ、封筒のまま手渡しましょう。履歴書を汚れないよう大切に扱っています、という配慮をアピールできます。封筒は白色。他の色は清潔感に欠ける印象を与える場合があるため、白色の封筒を使うのが最適です。履歴書を面接に持参するときは、履歴書を白い封筒に入れたまま、面接官に手渡す。面接で好印象を与える30のテクニック。その7。自己紹介のときに自己 PR をしてはいけない。自己紹介をお願いします。そう言われたとき、自己 PR までしていませんか？自己紹介と自己 PR は同じと思っている人も多いでしょう。しかし、自己紹介と自己 PR は違います。自己紹介は自分の概要を説明することです。名前、生年月日、年齢、出身、住所、学歴など自分の概略を紹介します。自己 PR とは自分の強みを紹介することです。長所、特技、成功談、貴重な経験などです。自己紹介をお願いされたにもかかわらず、自己 PR まで話していると減点につながる場合があります。面接官に自己 PR はお願いしていない、自己紹介と自己 PR の違いが分かっていない、などと思われるでしょう。また、自己紹介に自己 PR まで含めると紹介が長くなりがちです。話が長くなると、ダラダラした印象が強くなり、やはり印象も悪くなるのです。自己紹介の時に自己 PR をしてはいけません。自己紹介をお願いされた時は自己紹介だけをしましょう。自己 PR をお願いされた時は自己 PR だけをしましょう。きちんと区別することが大切です。自己紹介に自己 PR を含めないようにする。面接で好印象を与える30のテクニック。その8。言葉と態度が一致してこそ説得力が生まれる。言葉と態度。それぞれは別々であるように思いますが、自己 PR では深いつながりがあります。大切なことは言葉と態度の一致です。いくらうまく話すことができても、言葉と態度が一致していなければ信じてもらえません。例えば、次のような様子に心当たりはありませんか？明るい性格と言いつつうつむいている。自己管理には自信があると言いつつ肥満体。コミュニケーションが得意と言いつつ話し方がたどたどしい。言葉と態度が一致していないと面接官はどちらが本当なのか混乱するでしょう。言葉で説明するからにはそれにふさわしい態度である必要があります。言葉と態度が一致していますか？この点を考慮しながら自分が発する言葉を振り返ってみましょう。言葉と態度が一致してこそ説得力が生まれるのです。言葉と態度を一致させる。面接で好印象を与える30のテクニック。その9。面接は自分を売り込む場。もじもじしていると立派に聞こえない。自己 PR の際、もじもじした話し方になっていませんか？自己 PR は見方によっては自慢話のように感じる面があります。自分の長所や得意だけを強調して話す様子は少し偉そうな印象があり、恥ずかしい気持ちがあるのかもしれません。特に普段から控えめな性格の人は自己 PR を話しにくいことでしょう。しかし、いくら立派な自己 PR ももじもじしていると立派に聞こえません。言葉と態度が一致しない状態になるのです。自己 PR を自慢話と考える人がいますが、自慢話ではありません。自己紹介の一種です。営業で商品を売り込むときには商品を説明するように、面接でも自分を売り込むときには自分の説明が必要です。自分の長所や強みはきちんと強調しないと伝わりません。魅力が伝わらなければ採用されることもないでしょう。いいところは少し大げさに説明し、悪いところは少し控えめに説明します。自分の魅力をたっぷり伝えて、私を採用しないと御社は損をしますよ、という雰囲気を出すことが大切です。面接は自分を売り込む場です。もったいぶらず堂々と話しましょう。面接官もあなたがどれだけ魅力を強調してくれるのか期待しています。自己 PR や志望動機を話すときは堂々と話す。面接で好印象を与える30のテクニック。その10。どの企業でも嫌がられる印象。どの企業でも好まれる印象。面接では印象が大切です。第一印象という言葉があるように、人の印象は一瞬で決まります。決まった印象も後から変えるのはなかなか難しいのです。さて、ここで一つ印象についての興味深いことをご紹介します。実は全ての企業が嫌がられる印象があります。暗くて濁った印象です。声、表情、態度などどんよりした雰囲気が漂っていると、それだけ評価が悪くなります。いくら学歴や能力が高くても、暗くて濁った印象があると才能を十分に発揮できないのではないかと不安にさせます。裏で何か悪いことを考えているのではないかという誤解をされるかもしれません。全てを悪い方に誤解されやすくなるため注意が必要なのです。さて、本題はここからです。どの企業でも嫌がられる印象があるなら、どの企業でも好まれる印象もあります。暗くて濁った印象の逆、つまり明るく爽やかな印象なのです。明るく爽やかな人を好まない企業はありません。元気で吸収力があり素直な人です。素直で実直なら教育も容易で成長も早いことでしょう。知識やマナーが多少足りなくても容易な挽回を期待できます。また社内を明るくさせ活気をもたらすであろう可能性も連想させるのです。明るく爽やかな印象は良い方に解釈されやすいため、自分の評価を潜在的に高める効果があります。したがって、明るく爽やかな印象は全ての企業において有利になる印象です。背筋を伸ばしましょう。笑顔でハキハキ話しましょう。清潔感のある身だしなみを心がけましょう。全ては明るく爽やかな印象を出すためです。明るく爽やかな印象はあなたの評価を実際以上に高める力があるのです。 明るく爽やかな印象を心がける。面接で好印象を与える30のテクニック。その11。どんなエピソードを交えて話すのが最も効果的か。面接で聞かれたことはエピソードを交えて話すのが基本です。ただし、数多くあるエピソードの中で一つを選ぶのは簡単なようで難しい。20年以上生きているならエピソードは山ほどあるはずです。ただし、パッと思いついたものを無作為に話すのは運に頼るようで好ましくありません。エピソードを選ぶときの基準は次の2つのポイントです。関連性と実績です。関連性。企業の業務に関係ないエピソードを話しても効果は不十分です。やはり企業の業務に関連した内容が好まれます。例えば旅行関係の企業の面接なら旅行に関するエピソードがいいでしょう。IT 企業の面接なら IT に関するエピソードが適切です。実績。関連していても実績が小さければアピールする力も弱い。旅行に関係したエピソードの中でできるだけ実績が大きいものを選ぶようにしましょう。例えば国内旅行より海外旅行、団体旅行より一人旅などです。IT に関連したエピソードなら自分でパソコンを組み立てた話をすれば面接官の興味関心を引けるはずです。自分で組み立てたパソコンで実際にサーバー運用をした経験があればさらに強くアピールできます。実績が大きいほど印象の残りやすくなる上、即戦力もアピールしやすくなります。エピソードの紹介は関連性と実績が交わる部分の目安に選ぶ。面接で好印象を与える30のテクニック。その12。すぐ答えられない質問でもすぐ相槌は打った方がいい。すぐ答えられない質問をされたときどんな反応をしていますか。しばらく返事を考えるわけですが、沈黙のまま微動だにせず無反応になっていませんか。一生懸命に考えているのはわかりますが、あまり好ましい態度とは言えません。面接官は質問をきちんと理解してくれたのかなと思い不安になるでしょう。無表情でじっと黙り込んでいる様子ほど面接官の不安にさせる反応はありません。ではどうするか。すぐ相槌を返すのです。すぐ返事ができなくてもすぐ相槌を打つことならできるはずです。なるほど。そうですね。難しい質問ですね。基本的な相槌を打ってしばらく時間を稼ぎましょう。相槌が一つあるだけで面接官は質問を受け止めてくれた、きちんと話を聞いているなどと判断できます。考える時間が多少長くなっても一生懸命考えているのだろうと面接官は好意的に解釈してくれるはずです。この対応は面接に限らずプライベートやビジネスの人間関係でも役立ちます。すぐ答えられない質問をされたときはまずすぐ相槌を返して考える時間を稼ぐ。面接で好印象を与える30のテクニック。その13。姿勢は美しいがどこか不自然という人の原因とは。面接では背筋を伸ばし堂々とした姿勢が大切です。そうアドバイスしたとき多くの人が陥る失敗があります。姿勢は美しいがどこか不自然という感じになりやすいのです。なぜでしょうか。原因は肩です。前を向いて背筋が伸びていても肩に力が入っていると不自然になります。独特の堅苦しさがにじみ出て見ている方まで緊張してくるのです。背筋を伸ばしたとき適度に肩の力を抜いてください。実にいい姿勢になります。すべてに力を入れればいいわけではない。力を入れるところもあれば力を抜くところもあるのです。背筋を伸ばしたとき肩の力を抜く。面接で好印象を与える30のテクニック。その14。地味でも礼儀作法がきちんとしていれば面接官の心を動かせる。面接ではアピールが大切と言われますが程度によります。常識に欠けたアピールでは応募者の常識を疑われ選考が不利になるでしょう。特に集団面接では振り落としの側面が強いため目立ちすぎるとかえって選考が不利になります。地味なアピールを恐れないことです。立ち振る舞いは地味でも礼儀作法と常識があれば強いアピールになります。丁寧にお辞儀をする。簡潔に分かりやすく話をする。気持ちのいい笑顔を見せる。どれも当たり前で地味かもしれません。しかし礼儀作法と常識があることを伝えられるだけでアピールとしては十分です。きちんとした教育を受け社会性のある様子がよく伝わります。普通のことを普通に心がけることです。地味でも礼儀作法がきちんとしていれば面接官の心を動かせるのです。地味を恐れずきちんとした礼儀作法があることをアピールする。面接で好印象を与える30のテクニック。その15。余裕があれば自主的に企画書を持ち込もう。面接で採用率を上げる裏技があります。実行する人はほとんどいないため面接官の印象にしっかり残る効果もあります。それは何か。自主的に企画書を持ち込むことです。出版業なら新ジャンルの本の企画書。小売業なら魅力的な陳列方法の企画書。広告業なら商品を効果的に PR する企画書。アパレル業なら新キャンペーンの企画書。金融業なら新しい商品プランの企画書。企画書の内容は業界より企業に特化した内容にするとより好印象です。就職したい業界に合わせて企業に貢献するような企画書を持参しましょう。もちろん企画書とはいえ社会を未経験ですから初歩的な内容になるかもしれません。面接官がすでに知っている内容になる可能性もあるでしょう。しかし自主的に企画書を持ち込むことで意欲、熱意、積極性などが伝わるのは確実です。新しい提案ができる人物というアピールもできるでしょう。あなたにとっても企画書の作成を通して業界研究を深める機会になります。ただし急に企画書を渡すのは不自然ですからタイミングには注意しましょう。面接の最後に聞かれる他に質問がありますかというタイミングなら自然に企画書を渡せるはずです。実は本日〇〇についての企画書を持参いたしました。もしよろしければご覧いただけますでしょうか。丁寧に切り出せば採用担当者もノーとは言えないはずです。 100% の採用率とは言いませんが確実に採用率を上げる方法です。企画書の作成に手間はかかりますが本気で就職したければぜひ挑戦してみましょう。余裕があれば自主的に企画書を持ち込む。面接で好印象を与える30のテクニック。その16。自慢の印象を和らげるのは〇〇のおかげという一言。面接では自己 PR をします。自分の強み、得意、実績などを話しますが自慢話になりやすいため表現の仕方に苦労するでしょう。自己 PR だから仕方ない面もあるでしょう。しかしできるだけ自慢の印象を和らげる工夫をした方が面接官にとっても聞きやすくなります。ではどうすれば自慢の印象を和らげることができるのか。それは〇〇のおかげという一言を加えればいいのです。 〇〇のおかげという一言があるだけで自慢の印象は随分柔らぎ聞きやすい言葉になります。例えば、TOEIC は900点ですという自己 PR があるとします。単に TOEIC の高得点を話すだけでは自慢のような印象があるでしょう。そこに〇〇のおかげを加えると次のようになります。親や恩師からの支えのおかげで TOEIC 900点という高得点を取ることができました。こういえば大きな実績を紹介しても自慢の印象が和らぎます。周りの支えにきちんと感謝できている様子も伝わるため礼儀正しい印象も伝わるでしょう。きちんと支援者への感謝ができる人間であることを表現できると同時に実績もアピールできる話し方です。この手法は面接に限らず日常会話でも使えます。自分の実績を話す場面があればぜひ心がけてみてください。できましたと語るより〇〇のおかげでできましたと話す方が響きが良く好印象です。ちょっとした工夫であなたの印象が改善するのです。〇〇のおかげという一言を加えて自慢の印象を和らげる。面接で好印象を与える30のテクニック、その17。内容は同じでも紹介する順番で印象が変わる。自己 PR で複数の実績を紹介するとき、順番について心がけたい工夫があります。自己 PR は適当な順番で紹介すればいいわけではありません。紹介する順番が重要です。アピールの内容は同じでも紹介する順番で印象が変わるからです。例えば、次の2つのうちどちらが心に残りやすくなるでしょうか。1、最優秀賞の実績を紹介した後、優秀賞の実績を紹介する。2、優秀賞の実績を紹介した後、最優秀賞の実績を紹介する。おそらく、より深く印象に残るのは2番目のはずです。なぜでしょうか。最初に印象の強い実績を紹介すると、その時点で印象が最高潮に達します。そのため後に続く紹介が弱い印象に感じやすくなります。一方、インパクトの弱い実績から強い実績の順に紹介すれば、話が進むごとに応募者の成長が感じられます。感情の盛り上がりを誘えるため、心に深く残りやすくなるのです。実際は時系列の都合もあるため、単純にうまくいかない場合もありますが、できる限り心がけてみてください。少しでも印象に残りやすい紹介方法を心がけた方が、表現できるインパクトをさらに強くできます。インパクトの小から大の順を意識した方が印象的になります。複数の実績を紹介するときは、インパクトの小から大の順を心がける。面接で好印象を与える30のテクニック。その18。第一志望であることを疑われないための3つのポイント。当社は第一志望ですか？面接で聞かれる定番の質問です。同時に定番の答えも存在します。はい。御社は第一志望ですと答えるのが決まりです。本当は第二志望や第三志望であっても第一志望と答えるのが就職活動の常識です。それは面接官もよく承知しています。そのため応募者が御社が第一志望と答えても信じてもらえず疑われる場合があります。では第一志望であると信じてもらうにはどうすればいいのか。3つのポイントがあります。目を見る、即答、第一志望である根拠です。まず面接官の目を見ながら、はい、御社が第一志望ですと即答します。ここで目をそらしたり一瞬の沈黙があったりすると疑わしいと思われます。続けて就業意欲が伝わる補足を付け足します。補足は就業意欲が伝わる内容なら何でも構いません。私は社員一丸となって商品開発に取り組む姿勢に感銘いたしました。御社で頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。面接官の目を見つめながら即答できれば説得力が生まれます。定番の言葉でも真実味が増し、面接官に信じてもらえるのです。これも練習が必要です。いきなりやろうとすると不自然になる場合があります。スムーズに対応できるようになるまで本番までにしっかり練習しておくと安心です。志望順位を聞かれたときは目を見る、即答、第一志望である根拠を意識して答える。面接で好印象を与える30のテクニック。その19。真面目かどうかより真面目な顔ができるかどうか。面接で大切なのは表情です。笑顔だけでなく真面目な顔が必要になる場面もあります。例えば自己 PR や志望動機を話すときは真面目な顔がふさわしいでしょう。真面目な顔をすることで誠実、知的、本気などの印象が伝わります。自分は真面目な性格ではないと思う人もいるかもしれません。もちろん真面目であった方がいいのですが、真面目でなくてもいいのです。真面目でなくても真面目な顔ができることが大切です。社会に出て仕事をすれば演技をしなければいけない場面があります。嫌なことがあっても嬉しそうな表情をしなければいけない時もあります。嬉しいことがあっても嫌そうな表情をしなければいけない時もあります。面接はオーディションです。演技が必要です。真面目かどうかより真面目な顔ができるかどうかです。真面目な顔をすれば真面目である様子を伝えることができるのです。真面目かどうかに関わらず真面目な顔ができるようになる。面接で好印象を与える30のテクニック。その20。聞かれてもいないのに自分から欠点を言わない。面接は何でも大っぴらに話せばいいわけではありません。次のような答え方に心当たりはありませんか？接客は得意ですが、パソコンは苦手です。体力には自信がありますが、忍耐力はありません。英語は読むのは得意ですが、話すのは本当に苦手です。集中力はありますが、持続力は全然ありません。話の流れから苦手なことまで答えていないでしょうか。謙遜のつもりで欠点まで紹介する話し方ですが、注意が必要です。謙遜と欠点は違います。謙遜は自分の能力や価値などを控えめに評価することです。欠点は弱点であり、欠陥です。確かにありのまま話せば素直、正直、誠実とは思われるでしょう。しかし、高い評価は得られません。謙遜のつもりで欠点を話すと、減点の対象になる場合があります。基本的に面接中はできることや得意なことだけを話しましょう。聞かれてもいないのに欠点を紹介するのは自分から不採用になる原因を作るようなものです。欠点を明かせば面接官としても不安を感じるでしょう。業務に支障をきたすのではないかと欠点が気になり採用をためらう気持ちが大きくなるのです。聞かれたときは正直に答えるべきですが、聞かれていないなら自分から言う必要はありません。あえて自分からは欠点には触れない配慮が大切です。聞かれていないにもかかわらず自分から欠点を言わないようにする。面接で好印象を与える30のテクニック。その21。時事問題の知ったかぶりには要注意。面接では時事問題について質問されることがあります。時事の範囲は広いのですが、主に最近起こった政治経済のニュースが問われやすい傾向があります。 さて、問題なのは少しだけ知っているという状態です。全く知らないわけではないが、よく知っているわけでもない。聞いたことがある、記事で読んだことがあるような気がするなどの状態です。生半可な知識のため、回答に困る場面は誰でも心当たりがあるのではないでしょうか。しかも、面接という重大な場面です。全く知りませんという返事だけは避けたいため、知っている範囲でうまく答えようとするのではないでしょうか。自分の知識を振り絞って知っている範囲で最大限に答えようとする。この時、人間はつい悪い癖が出やすくなります。知ったかぶりをしやすいのです。知っている範囲だけで答えればいいのですが、想像を膨らまして知らないことまで話してしまいやすい。面接官はベテランの社会人です。的外れの返事から知ったかぶりであることをすぐ見抜きます。また、知ったかぶりをする性格としてさらにマイナスの評価にもつながるでしょう。つまり、知ったかぶりは二重の減点につながるのです。大切なことは知っている範囲のみで答えるという基本です。見栄を張らず知っている範囲で答えましょう。知らないことは正直に知らないと答える勇気も必要です。もしくは前向きな言い方を心がけるのもいいでしょう。勉強不足で申し訳ございません。今後答えられるようにいたします。今すぐにはわかりませんが、帰宅後に確認してご報告してもよろしいでしょうか。わからないという返事でも意欲や熱意を見せながら答えるだけで面接官に与える印象は大きく変わります。答えられなければ即不採用になるわけではありません。答えられなくても正直であることが伝われば減点であっても最小限に抑えられます。時事問題は知ったかぶりをせず知っている範囲で正直に答える。面接で好印象を与える30のテクニック。その20に、否定や破壊的な意見より肯定や建設的な意見。面接では意見を求められることがあります。応募者の考え方を知るためにあるテーマについて意見を求めようとするのです。環境汚染が問題になっていますね。今後はどうなっていくと思いますか。オリンピックが開催されますね。成功すると思いますか。どう運営されると思いますか。まずは率直な意見です。素直に自分が思う考えが基本になるでしょう。しかし正直すぎるのも考えものです。正直とはいえ否定や破壊的な意見ではかえって採用を不利にさせることもあるでしょう。失敗すると思います。悪くなると思います。問題は山積みで打開策はありません。ネガティブな発言では場の雰囲気が暗くなり会話のトーンも下がります。そんな発言をする人の印象まで悪くなるでしょう。何事も否定や破壊的な考え方をする人は企業にも不要だと考え魅力を感じにくいのです。意見を求められた時は自分に対する印象も含めて考えなければいけません。では意見を求められた時どう答えるのが好ましいのか。好ましいのは肯定や建設的な意見です。成功すると思います。良くなると思います。問題はありますがこんな対応をすれば改善できるでしょう。未来が明るくなる発言をします。もしくは改善につながるような発言をしましょう。ポジティブな発言をすれば場の雰囲気が明るくなり会話のトーンも上がります。話をする人の印象まで良くなるでしょう。考え方は個人の自由ですが、できればポジティブな考え方の方が面接官に好印象です。意見を求められたときは否定や破壊的な意見より肯定や建設的な意見を言う。面接で好印象を与える30のテクニック。その23。意味のわからない返事ではコミュニケーションが成立しない。面接の返事は良い返事と悪い返事があります。良い返事は確かようです。良い返事は人によって個性や特徴が異なるため一概には言えません。人の数だけふさわしい返事が存在します。しかし悪い返事だけは全ての人に共通しています。意味のわからない返事なのです。自分でも何を言っているのかわからない返事だけは避けたい。意味のわからない返事ではコミュニケーションが成立しません。面接官もどう答えていいのかわからず困ってしまうでしょう。会話を続けたくてもうまく続かないのです。意味のわからない返事では考えが整理できていないと判断されます。緊張してもいいのです。声が震えていてもいいのできちんと答えることが大切です。即答できなくてもいいのです。難しい質問を聞かれたならしばらく沈黙があってもいいのでよく考えてから答えることです。緊張したり焦ったりするかもしれませんが意味のわからない返事だけは避けたい。意味のわかる回答をしてこそ意味があります。一言一言が選考に影響します。慎重に言葉を選びながら丁寧に発言することが大切です。意味のわからない返事だけは避ける。面接で好印象を与える30のテクニック。その24。就業意欲は感情的ではなく理性的に伝える。あらゆる面接において必要なのは就業意欲です。就業意欲のない人を採用したいと思う企業はありません。どの企業でも就業意欲のある人を求めています。就業意欲があるからこそ仕事での吸収も早くなり積極的に働いてくれるでしょう。面接における自己紹介と志望動機も就業意欲を見せながら話すことが大切です。しかし就業意欲を伝える方法として誤解している人がいます。感情的に伝えるケースです。大声を出したり早口になったり相手を睨んだりです。確かにこれらも就業意欲の表現の一つではありますが少し乱暴です。感情的に就業意欲を伝えると採用担当者は驚いて話の内容に集中しづらくなります。落ち着きがない、常識がないなど悪い方に誤解されるかもしれません。感情的な就業意欲の表現は面接では不要です。就業意欲は感情的ではなく理性的に伝えましょう。自分の強みや得意、その企業を志望するに至った理由など落ち着いて話すのです。落ち着いて話すから採用担当者も落ち着いて聞けます。話に説得力があれば感情的でなくても就業意欲は十分伝わります。就業意欲は感情的ではなく理性的に伝える。面接で好印象を与える30のテクニック。その25。意欲や熱意が大切というがどうすれば伝えられるのか。面接では意欲や熱意を伝えることが大切。就職活動でよく聞く言葉ですね。事実、意欲や熱意を伝えれば採用担当者の心を動かせます。しかし、そうした言葉を聞いたとき、こう思うのではないでしょうか。意欲や熱意を伝えるのが大切と分かっている。肝心の伝え方が分からないから困っているのだと。意欲や熱意を伝えるのが大切と分かっていても、伝え方が分からなければアピールのしようがありません。では、どうすれば意欲や熱意を伝えることができるのか。最大のポイントは手間暇です。情報を得るために手間暇かけたことを紹介すればいいのです。例えば、複数名名の OB、OG 訪問のした企業から出版されている本は全て読んだなどです。もしくは、手間暇かけないと得られない情報でも構いません。 商品開発の裏話、知られていない企業の歴史など、手間暇をかけないと入手できない情報を紹介するのもいいでしょう。手間暇をかけた行動は強い情熱がなければできません。情報を入手するために手間暇をいとわず必死になっていることが伝わればいい。手間暇をかけた行動力は採用担当者の心を動かす切り札です。そうした話を聞いた採用担当者は、この人の気持ちは本物だと感銘し、強い意欲や熱意を感じるのです。情報を得るために手間暇かけたことや、手間暇かけないと得られない情報などを通して意欲や熱意を伝える。面接で好印象を与える30のテクニック。その26。面識ができても慣れ慣れしくならない。就職活動では社員と接する場があります。OB、OG 訪問、企業説明会など電話による問い合わせなどです。やはり最初は誰でも礼儀正しく社員と接しますが、親しくなると態度が緩む場合があります。親しくなったのだから少しは慣れ慣れしくしてもいいだろうと思うのです。もちろん普段の人間関係ならいいのです。お互いによく知り合い仲良くなれば、だんだん打ち解けた態度になれます。言葉遣いや態度が多少悪くなっても親しくなった証拠と考えることができます。打ち解けることでさらに親しくなることができるでしょう。しかし就職活動では注意が必要です。やはり相手が社員であることに変わりありません。親しくなったと思って言葉遣いや態度が乱れると選考に悪影響を及ぼす可能性があります。社員と親しくなっても慣れ慣れしい態度は避ける方が賢明です。わずかな油断が選考に影響します。就職活動する者として最後まで礼儀正しい態度を徹底しましょう。親しくなっても慣れ慣れしくならないようにする。面接で好印象を与える30のテクニック。その27。希望の勤務地を伝えると選考では不利になるのか。企業によっては活動拠点が複数箇所にある場合があります。規模の大きな企業なら支店や営業所が複数あるのは珍しくありません。複数の活動拠点があればやはり自宅に近い方が便利と考えるのではないでしょうか。さて、勤務地に希望がある場合、面接で伝えた方がいいのでしょうか。まず強い希望があるならきちんと伝えた方が安心です。人によっては軽視できない事情もあるでしょう。例えば事業による通院、子供の送迎などです。企業としても応募者の希望がはっきりしているなら採用した時の配置を考えやすくなります。強い希望があれば事前に伝えておく方が双方にとって円満な採用につながります。伝えるときは低姿勢でお願いしましょう。謙虚な姿勢を見せれば勤務地の希望を配慮してもらいやすくなります。ただし注意点もあります。すべての希望が通るとは限らないことです。企業の都合によっては応募者による勤務地の指定が選考を難しくさせる場合があります。その場合、選考に何らかの影響を与える可能性があるため注意が必要です。もし勤務地に強いこだわりがなければあえて伝えないのも一案です。勤務地に強いこだわりがあればきちんと伝える。面接で好印象を与える30のテクニック。その28。面接の練習をしたかどうかは言わなくても伝わる。面接の練習をしたかどうかは言わないと面接官に伝わらないと思います。自分から面接の練習をしましたと言わない限り面接官はわからないと思うでしょう。確かに言わなければ伝わらないのは事実ですが、実際には伝わります。応募者の態度でわかるのです。入室するや否や礼儀正しく挨拶をして着席するまでスムーズに対応する。様々な質問にもにこやかな笑顔でよどみなく答える。退室するときもしっかりお礼を言って礼儀正しく部屋から出ていく。こうした動作は練習をしないで急にできることではありません。何度も練習をした結果、ようやくできる動作です。こうした様子を見た面接官はしっかり準備をしたな、何度も練習をしたなと直感が働き、間接的にわかるのです。面接の練習をしてきたとわかるだけで面接官は応募者に好印象を抱きます。採用されたいという気持ちがあり、しっかり手間と時間をかけてきたことが伝わるからです。つまり熱意と意欲の表現なのです。面接の練習は無駄と思わずしっかりやってほしい。面接がうまくいかないという人に限って面接の練習をしていなかったり不十分だったりします。面接の練習回数は採用率に影響します。2回より3回、3回より4回、4回より5回です。何度練習すればいいのかというと、自然に体が動くまでです。練習、練習、また練習。何を聞かれてもスムーズに答えられるまで練習したなら面接もきっとうまくいくはずです。面接の練習は無駄と思わず満足できるまで繰り返し練習をする。面接で好印象を与える30のテクニック。その29。残業を嫌がっていると誤解されない聞き方。 OB、OG 訪問や面接では残業について質問できます。あらかじめ残業について知りたいと思うのは当然のこと。残業の頻度や長さなどを具体的に確認するのも企業研究の一環です。特に子供の送迎や親の介護が必要な人は残業の心配が募るでしょう。しかし残業の聞き方は難しい。単刀直入に残業はありますかと聞けば、残業はしたくないという意味に誤解されることがあります。残業の有無を聞いただけで評価を下げられるのは不本意ですね。そこで工夫した聞き方があります。残業はいつ頃ありますかという聞き方をするのです。残業はあって当然というニュアンスに聞こえるのではないでしょうか。少なくとも残業を嫌がっている様子ではないため誤解を防げます。同時に残業の頻度や時期についても尋ねることができるため一石二鳥なのです。残業の有無の聞き方は、残業はありますかではなく、残業はいつ頃ありますかと聞く。面接で好印象を与える30のテクニック。その30。質問は一つより複数の方が就業意欲が伝わりやすい。面接の最後は何か質問はありますかと聞かれるのが定番です。自己紹介、自己 PR、 志望動機に続いて面接で必ず聞かれる質問の一つと考えていいでしょう。もちろん質問がなければ特にありませんと答えることもできます。しかし少しでも就業意欲を見せたければ何か一つは質問しておく方がいいでしょう。自分で調べればわかる質問は避け、就業意欲が伝わるような鋭い質問をするのが得策です。さて、この質問ですが、ありがちな先入観があります。質問は一つでなければいけないという思い込みです。一つである必要はありません。質問が一つだけの人と三つある人がいるとしましょう。客観的に比べてどちらの方が就業意欲を強く感じるか。やはり三つ質問をする人ではないでしょうか。たくさん質問した方が企業や仕事への興味関心や就業意欲が強く感じられるでしょう。無理に複数質問をする必要はありませんが、準備に余裕があれば心がけておくといいでしょう。些細な点ですが、他の応募者と差をつけるポイントです。ただし一つ注意があります。 いくら複数の質問が効果的とはいえ多すぎるのはよくありません。常識的な観点から多くても3つまでが適切です。質問をする前には最初に数を宣言しておくと面接官も答えやすくなります。ご質問が3つございます。順にお伺いしてもよろしいでしょうか。面接官の許可があれば質問が複数でもスムーズに答えられるでしょう。面接は一瞬一瞬が重要場面です。礼儀作法を重んじつつ少しでも強く印象に残るような受け答えを心がけましょう。余裕があれば一つより複数の質問をして就業意欲をより強く伝える。面接で好印象を与える30のテクニック。まとめ。その1。身だしなみや服装など少しでもビジュアルを整える。その2。コーポレートカラーを使ってさりげなくアピールする。その3。面接対策の前にまず企業が求める人材の把握から始める。その4。前を向きながらドアを開け面接官と一度視線を合わせてから入室する。その5。心から気持ちを込めてよろしくお願いいたしますと言う。その6。履歴書を面接に持参するときは履歴書を白い封筒に入れたまま面接官に手渡す。その7。自己紹介に自己 PR を含めないようにする。その8。言葉と態度を一致させる。その9。自己 PR や志望動機を話すときは堂々と話す。その10。明るく爽やかな印象を心がける。その11。エピソードの紹介は関連性と実績が交わる部分を目安に選ぶ。その12。すぐ答えられない質問をされたときはまずすぐ相槌を返して考える時間を稼ぐ。その13。背筋を伸ばしたとき肩の力を抜く。その14。地味を恐れずきちんとした礼儀作法があることをアピールする。その15。余裕があれば自主的に企画書を持ち込む。その16。〇〇のおかげという一言を加えて自慢の印象を和らげる。その17。複数の実績を紹介するときはインパクトの章から大の順を心がける。その18。志望順位を聞かれたときは目を見る即答、第一志望である根拠を意識して答える。その19。真面目かどうかに関わらず真面目な顔ができるようになる。その20。聞かれていないにも関わらず自分から欠点を言わないようにする。その21。時事問題は知ったかぶりをせず知っている範囲で正直に答える。その22。意見を求められたときは否定や破壊的な意見より肯定や建設的な意見を言う。その23。意味のわからない返事だけは避ける。その24。就業意欲は感情的ではなく理性的に伝える。その25。情報を得るために手間暇かけたことや手間暇かけないと得られない情報などを通して熱意や意欲を伝える。その26。親しくなっても慣れ慣れしくならないようにする。その27。勤務地に強いこだわりがあればきちんと伝える。その28。面接の練習は無駄と思わず満足できるまで繰り返し練習をする。その29。残業の有無の聞き方は残業はありますかではなく残業はいつ頃ありますかと聞く。その30。余裕があれば一つより複数の質問をして就業意欲をより強く伝える。